内山議員の質問がですね、私が予定しとったよりも、非常に早く終わりましてです、申し訳ないんですが、今日は2点、一般質問したいと思います。まず1番目がですね、将来の行政機構の在り方についてであります。まあ、これは皆さん方に釈迦に説法ですけども、行政の政策というのはですね、10年前においてもですね、10年後においてもある一定の継続性が必要です。5年前ですか、自民党から民主党に政権交代になったときに、ヤンバーダム、政権交代の象徴みたいに言われましたけども、ヤンバーダムの建設が一時凍結されました。結局は完成の運びとなりましたけども、ヤンバーダムのあの避難地域の住民はですね、すでに3分の2の人は国の施策にのっとって、それがいい悪いは別にしてですね、すでに、その地域からですね、移転しておりました。それで3分の1の住民だけが残ってたんです。で、ある日突然、国の施策としてヤンバダムが中止になって、じゃあその住民は移転した、国の施策にのっとって移転した人もおれば、今後これから移転する人もおる、そんな状況の中で国の施策が変わったらですね、一番迷惑するのは地域住民であります。僕はですね、だから10年前とか10年後とか言っても、市長が変わったからといってですね、ある日突然それまで、市が打ち出してきた行政がですね、180度転換するようなことがあってはならないと。行政というのはある一定の継続性が絶対必要だと思っております。その意味からですね、今回ですね、4庁舎合計で16億円以上の耐震化工事のが計画されております。まあ、おそらくそのとおりになるでしょう。熊本の地震でもですね、まあ、増木町を含め庁舎が被災してですね、罹災証明も発行できないという状況の中で、やっぱり行政機構として役場の果たす役割というのは非常に大きいものがある。まして公務員においてはですね、自分の家が被災しても家族が被災してもですね、まず真っ先に罹災地域に臨まなければいけないし、被災地域に駆けつけなければいけないという、当然公務員としての使命があります。それを優先させるのが公務員としての務めであります。それは皆さんたちが公務員に採用されたときに、一番最初に制約されたことです。まあ、前回ですね、地区もすでに43年から45年経っている旧四庁舎をですね、そのまま存続させる、耐震化して存続させるということを、前回住民投票という形で市長は選択されました。まあ、当時のマスコミの論調を見てみるとですね、新築したら税金が上がるとかですね、10年経ったら別の補助金ができるとか、10年経ったらその時の人たちが考えればいいとか、そういったことが議会報告会でも平気で発言されておられました。まあ、結果はですね、市長もそれを受け入れると、住民投票の結果を受け入れると表明されて、今回も四分庁方式を今後も将来にわたって継続されるわけです。で、それぞれ耐震化をされる。まあ、僕に言わせればですね、16億円も耐震化工事するんだったら、16億円の新庁舎を作った方がはるかに行政の効率化になると、スリム化になると思っております。しかもこれ、耐震化工事をしてもですね、庁舎の寿命が伸びるわけではないんです。いずれ、まあ、福岡の博多区役所はですね、2、3日前の新聞で築46年で震度6には耐えられないということで、耐震工事をしても福岡の博多区役所は、新築するということを、市長は表明されておりましたけれども、10年、15年後にはですね、いずれこの4分庁をそれぞれ建て替えなければいけません。分庁方式を採用するということはそういうことです。4つの庁舎をですね、10年後、10年後に、15年後にですね、それぞれ4つ独立して建て替える。 資金計画、壱岐市の状況に今から考えておかなければいけません。ということで、私は、まあ私は個人的にですね、壱岐市みたいなところは、対馬は壱岐市の6倍の面積、五島も同じような面積があります。これだけ広かったらですね、それはある程度の分譲もやむを得ないと思うけれども、壱岐市の場合はですね、直径でも15キロとか17キロぐらいの小さなところでですね、僕は合併の一番のメリットが、壱岐市が受けるんじゃないかと正直言って思っておりました。それまで合併の元々の目的は、例えば4つあった、9町ごとにあった焼却場を1つにするとか、市の処理場を1つにして、行政のスリム化を図って、その分を市民生活の方の予算に回すことができると。これが大きな合併のメリットだろうと。行政のスリム化こそが合併のメリットだと。私は思ってましたけども、今回、まあその面では、私が理想としている行政機構のあり方というのは、本庁が一つあって、もして市民生活はもちろん今から高齢化が進むわけですから、その分ですね、行政の窓口として、出張所とか、あるいはその住民票が発行できる、簡単な納税ができるような出張所や、そういったものが今より増やしてもいいぐらいだと。そしてその行政のスリム化というのはこうあるべきだという姿をですね、行政が示していけば、それで僕は納得していただけると思ってたんですが、残念ながらああいう住民投票の結果でした。もうあまりにもそのヒステリックな議論が僕は行われてですね、非常に不愉快というかですね、こんなんで将来の、まあ、多分10年後、15年後にはですね、この議場には今残っている私たちも含めて誰もいないでしょう。何人かは残っているかもしれませんけども。その時にですね、後世に私たちはそのツケを残すわけにはいかないんです。そんなもん当然のことだと思います。それでですね、まあ市長もこれ非常に答えにくいだろうし、またこう、これ私もですね、その、住民投票の結果をどう、何と考えると、取るとかとか言うてですね、まあまた苦情の電話もあるかもしれませんけども、ちょっとあえて聞きたいんです。僕はもうその、どうするのかがよくわからない。まず一番目にですね、行政のスリム化というのは、合併の効果として最優先であったはずなんです。先ほど申し上げた。じゃあ今まで4つあった、焼却場とか処理場を一つにして、その無駄が市民生活、その無駄遣いの分を一つにしたことによって、それを市民生活の方に回すが本来の目的だったはずです。で、今後合併特例債に代わる有利な財源が全く確保できない中で、壱岐市の将来の行政の姿はどうあるべきなのか、を今から、僕はもうその10年後、15年後を見据えて今から考えておかなければいけないと思っております。まあそれが今を生きる私たちの務めであります。10年後、15年後にはね、その時の人たちが考えればいいとかいうようなね、無責任な考え方は、少なくとも行政に携わる者として、あるいは、議会に携わる者として、それは全く無責任だと、僕は言わざるを得ないと思っております。10年後、15年後の行政のあり方として、どういう形が望ましいのか、ということを市長に今から、今、答弁していただきたいと思います。これなぜかというとですね、四分庁方式ということになると、ただ一番古いのは今、石田庁舎ですけど、石田庁舎から、別に4、これ10年後、15年後に4つが一遍にぶっ壊れるわけじゃないんです。それぞれが、時間を置いて4つの庁舎がですね、それぞれダメになっていくでしょう。コンクリートの建物ってのはみんなそうです。四分庁方式をこうやって取らざるを得ないならばですね、今後その分庁の今度は建て替えの議論が出てきます。長崎県庁でもそうですが、建て替えるときはもう合併特例債ありません。となるとですね、今から壱岐市が独自で基金を積み立てていかなければいけません。長崎県庁の建て替えの時は、長崎県は基金を積み立てていってました。そして、あるいは、プラスですね、地裁という形で市が借金をしなければいけません。建て替える時は。ただその基金の積み立てをですね、今から考えておかなければいけないんですが、それについて、市長はどういうふうな方向を持っておられるのか、その以上の2点についてお尋ねします。
町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
6番、町田議員のご質問にお答えいたします。将来の行政の在り方についてという大きなテーマでございました。今、町田議員は庁舎の問題を例に挙げて、将来どうあるべきかということでございます。その前に、私はその将来のことを考えるということについてはですね、生き死の姿勢を預かるものとして当然のことだと、そのことがなければですね、私は政治家たる資格はないと思っております。そういった意味で私は市庁舎を建設すべきだということを申し上げたわけでございます。しかしながら住民投票の結果でございます。私は住民投票の結果6割以上の投票数があればそれに従うと申しました。しかしその約束を守る、それが私はですね、何よりも大事なことだと認識しているわけでございます。従いまして、その市民の皆さんと約束をした市民の総意がそうであればそれに従うと、これがまず大前提でございます。その後今言われます、じゃあそれを踏まえてどうするのか、それは今からですね、真摯に考えていかなければいけない。これはですね、今いる私たちの責務であります。そのことは十分ですね、私も認識をしているところでございます。改めて、町田議員に指摘をしていただきまして、心にですね、そのことをしっかりと受け止めさせていただきました。ありがとうございます。そこで今までの経過につきまして少しだけ皆様方に、申し上げてみたいと思っております。合併効果としての行政のスリム化は最優先の課題だと、それは町田議員おっしゃる通りであります。これまで行政組織の見直し、壱岐市民病院の長崎県病院企業団への経営移譲、壱岐市特別養護老人ホームデイサービスセンターの民間移譲、中学校統廃合をはじめとした各施設の整理合理化、事務事業の見直し、人件費経常経費の抑制、地方債の繰り上げ償還の実施など行財政改革に取り組んでまいりました。結果、合併当初いわゆる16年3月1日653名おりました職員が今年4月1日現在で411名、12年間で242名減っております。この行政のスリム化効率化、一番大きいところであるかと思っております。壱岐市の組織機構につきましては平成19年1月に既存の4庁舎に各部署を配置した本庁分散方式を採用して、長崎県との執務施設共同化など市民サービスの確保を最重要視して、多様化するニーズに対応するための組織づくりを進めてまいりました。しかしながら本市の財政状況は長引く地方経済の低迷や人口減少などによりまして地方税等の自主財源の確保が難しい中、地方交付税など合併算定替えも終了いたします。この地方交付税への依存度が高い財政運営が続いている状況も事実でございます。今後の業務の多様化など柔軟な対応を行うためにはさらなる効率的効果的な組織運営を推進していく必要がございます。5月会議の所信表明でも申し述べましたけれども、今後4庁舎を長期的に活用するため基本計画に基づき合併特例債活用期限の平成30年の末までに耐震改修を完了することといたしております。しかしながらおっしゃるように耐震改修を行っても建物の耐用年数が延びるわけではなくて、いずれ改めて庁舎整備に関わる検討を行われるかはならない時期がやってまいります。その時点において人口の状況、人口分布、年齢構成がどうなっているか、そして将来どのようになるかなどの社会情勢等を十分考慮した上で庁舎の整備について議論が行われるものと思っております。その時特に大きな課題となりますのがやはり財源の問題であります。平成31年度以降は合併特例債の制度がない中で庁舎整備に対する財源の確保は極めて厳しいと考えております。その庁舎の整備に備え基金の積み立てを行うということは一つの有効な手段であると認識をいたしております。また合併振興基金の残高見込みが 平成27年度末時点において約23億円ございますが、この基金についても将来を見据えた活用を行っていかなければならないものであります。さらに庁舎だけでなく、現在ある公共施設や設備の改修の時期が必ずやってまいります。これらについては多額の経費を要する場合も考えられますので、その財源についても庁舎の整備に関わる基金の積み立てを含め総合的に検討してまいりたいと考えております。他の公共施設につきましては、将来の基礎を考えるとき、また将来の財政状況、行政の効率化を進める上では統合、廃止を含めた議論が必要であります。今後公共施設等総合管理計画の中で議員閣議とも議論を行ってまいりたいと考えております。庁舎を含め、この建物は、一つずつ数えますと1000棟を超える域の財産でございます。この1000棟をすべて、回収などということは到底できないということが分かっておるわけでございまして、開廃も含めて考えなきゃいけません。しかしながら当面16億円かかります耐震工事、これを終了しなければですね、基金の積み立てもおぼつかないというのが事情でございます。従いまして、平成31年3月31日以降、この本格的な基金の積み立てに入っていくべきだという考えでおります。
はい、町田議員。
耐震工事はですね、これはもちろん住民投票の結果を受けて、市長が決断されたことでありますから、それはもちろんやむを得ないことです。それはもちろん僕も大前提で、今さらですね、もう一回その元に戻せ、時計をの、針をですね元に戻せとかいうことは、それはもちろん、それはありえないと思っております。ただしですね、これそんなにですね遠い先の議論ではないんです。もう合併して12年が過ぎようとしてます。12年になります。10年とか15年とか言うたらですね、正直言ってすぐなんです。ただ10年15年後にどうするのかということはですね、今から議論しておかないと、じゃあ10年、多分市長も10年経ったらおられるんでしょう。その責任はですね、私もいません。議員のほとんどもいません。ここに残っている縁談におる人もですね、ほとんど退職しておりません。その時にですね、僕は後世の人にですね、その時に当時の人間は一体何をしよったんだと、そういうふうなですねことは言われたくないんです。だからですね、今からそれを考えていかなければいけない。最近もちろん行政のスリム化は必要なんですけれども、一方でですね、市民の方からはですね、例えば介護保険は足部に行きなさいと言われる、障害者の方が相談に行くとゴールラインに行かない、住宅についてだったら勝本に行ってくださいと言われる、こういうですね、この小さな島でですね、こういう議論をね、こういうことがいつまでもあってはならないと。もう僕はですね、政治家の、本当の政治家の端くれですけども、10年、15年後を考えられる、市長がさっき言われたようにですね、政治を語る資格はないというのはその通りだと思ってます。それでですね、その31年から積み立てる、もうその10年後には、その人たちがそのもう準備をしておかなければならないというのは市長とも共通認識です。その30合併特例祭が終わってから、その基金の積み立て等については、もう一回議論していかなければいけないと言われましたけれども、壱岐市の財政の状況を見てですね、例えば、4庁舎、4分庁をですね、それぞれ戦えるとなったらですね、これまた莫大な経費がいります。これ本庁舎作るところの話じゃないとです。その時になってですね、おいおい、土減するとかって、財源は土減するとかとか、有利な財源が、ね、あるわけじゃない。国だって1000兆円からの借金を抱えている状況でですね、なんか新しい財源がですね、とても出てくるわけじゃない。まして庁舎についてはですね、おそらくもう今後そんな国がですね、とか県が補助金出したりとかですね、そういうことはありえません。そしたら、もう壱岐市独自で、地裁を発行するなり、市の借金をその時にするなりですね、基金を積み立てておかなく、最低半分とか、 そういう、まあ、さっき市長が合併振興基金の話されましたけども、まあ、そんな簡単に僕はその合併振興基金をね、そんな調査に使うわけにはいかんだろうと思ってますけれども、その今からもう年次的にですね、年間2億とか、年間3億とか、まあ、それで間に合うかどうかもちょっと分かりませんけども、10年経っても、だから20億か30億ぐらいしかならんのですから、これ、多分4分帳を全部建て替えるとなったら、おそらく、もうそ多分1棟、6、7億円としても40億ですね、その分の基金を本当に積み立てる余力が壱岐市にあるのかと、それだったらですね、まあもうこれはもうやむを得ん選択、苦渋の選択だと思いますけれども、それぜひですね、行政のそのスリム化というかもう見直し、前は今議長がですね、行政の機構改革も含めて議論、もう4分帳決定したら、行政の機構の改革も含めて、それも議論すべきだと、言われましたけども、僕もその通りだと思ってます。もう今からはですね、それをもう今からやっていかないと、とてもじゃないけど10年後、15年後には間に合わない。ぜひですね、市長にはそういった行政のスリム化についてですね、ぜひね、早急に見直しを図っていただきたいと思います。
以上。はい、白川市長。
先ほど私31年度からということを申し上げました。それはですね、今その庁舎にかかるものを回収しているのにですね、並行して新しいものに積み立てていくよということにはですね、これはやっぱり違和感があるわけですね。そういうことをご理解いただきたいと思っています。で、その中でですね、実は、さっき少し申し上げましたけど、内容は申し上げませんでした。実は平成27年度からですね、国も公共施設等の総合管理計画、これ先ほど申し上げましたけど、この公共施設の総合管理計画、この建物は壊す。この建物は改修するよ。この建物は建て替えるよ。で、そういったですね、総合計画を作るということで、取り壊しについてはですね、それなりの記載なりを充当できるようなですね、仕組みが今できております。従いまして、この公共施設等総合管理計画の中でですね、将来のいわゆる15年間、10年間は分かりませんけれども、その財政を睨んだ中で4兆差戦えか、将来の人に委ねるということはなくて、今から将来の今度戦えるときはどうするんだといったこともですね、皆さん方とともにこの公共施設総合管理計画の中でやはり議論していかなくちゃいけない。そのことがやはり先ほどから申しますように、また我々の責務であるということには、町田議員と共通の認識だと思っているところであります。
はい、町田議員。
国が出す総合管理計画というのはおそらく国が管理する施設について、あ、地方自治体もですか、含めてですか。
壱岐市の総合、
いや、国が出すんだったらですね、壱岐市も同じようにですね、総合管理計画が必要だと思ってるんですよ。それはもう当然、先ほど市長はですね、銭湯を超える行政の建物があると言われましたけども、それ一つ一つについて全部見直しも含めて、やっぱりそれはやっていかなければですね、とてもじゃないけど、壱岐市のね、ですね、財源がですね、そんなにここまで管理する、まあ先ほど市長はできるだけその民間でできることは、という形で、行政の方から、病院とか特養とかも含めてですね、民間の活用、民力の活用ということも、ずっとその視野に入れてですね、ずっとこの間、もちろん大きな部分についてやってき、来られましたけど、今から、実は一番問題なのは、こういった、小さなですね、要するに住民生活を直結するような部分の公共施設というのは、非常に多いんですね、壱岐市の場合は。だからこれの管理を、どうするのかというのをですね、やっぱ僕はもう10年後、15年後を見据えて、今からやっておかなければ、正直言って間に合わないと。その都度ですね、年々古くなったから、その都度ですね、建て替える、小さなことをずっとやっていってもですね、これはもう、いくら金があっても足りない、と思っております。 それでですね、僕はまあ、これちょっと質問通告してないんですけど、合併してからですね、市民と行政の乖離がですね、僕は進んでいるのは間違いないと。旧庁時代は、市役所の職員とか市役所が役場の人間の顔が見えて、相談業務とかですね、そういうことができよったと。ところが合併してからですね、それが非常に希薄になっている。僕はその、職員の能力の問題もあると思ってるけども、まあ、これはもう僕の個人的な提案なんですけどもね、僕はぜひね、行政機構のスリム化もやってもらいたいと思ってるんですよ。総選とその環境なんとかが、部が足辺にあってですね、介護、障害関係が5の7にあるとかいうようなね、こういった形はもう、部長の数が増えればいいというもんではありませんから、ぜひこういったやつはもうもっとスリム化してもらいたい。ただし、その時にですね、僕ちょっと一つ提案なんですが、ぜひですね、前、行政が出した行政区構想があります。まあ、その後、今多分検討されていると思うんですが、ぜひですね、僕はその小学校単位ぐらいでもいいから、まあ前も、数年前にも、僕提案して市長から一周された覚えがありますけれども、小学校単位でですね、その地域のですね、について、その一人の担当の職員を決めてですね、地域部のようなものがあってですね、例えばもう、僕はもうよろず心配事相談所をその職員がやってくれてもいいと思ってるんです。そうすると、今からですね、どんどん高齢化する中で、じゃあ全部強難に足運びなさいとかですね、勝本に住宅関係だったら、勝本に足運びなさいとかですね、そういうことはます高齢化する中で、逆に職員がですね、相談業務に応じると、その地域に。だからもう、小学校単位だったら500とか1000個ぐらいの単位ですから、まあ5ぐらいはちょっと別なんで、複数の人間がいりますけれども、そういったね、新しい部署の新設、そしてその市民生活と密着させると、市民の相談窓口を担当の職員がやっていくということも、一つの行政のスリム化に僕はこれも通じるだろうと思ってるんです。今みたいな縦割りの行政機構じゃなくて、むしろ横割りの地域担当の職員が、自分がわからんことは全部、本庁に行ってですね、全部、それを全部聞いて、相談窓口になると。ぜひですね、そういうことも考えていただきたいと思っております。
はい、白川市長。
先ほどの総合計画の方から申し上げますけれども、これは、壱岐市公共施設等総合管理計画ということでですね、市が独自で作るということでございます。でその中で先ほど銭湯と申しました、そんなに銭湯もあるのか、お思いの方がいらっしゃるかと思いますけれども、例えば学校など一つの校舎に見えてもですね、3年間で作ったとか、いうのはそれは3棟になってしまいましてですね、でそういったことで、一つの学校にはもう20以上ぐらいのですね、建物の棟数があると。いうことでですね、ご理解いただきたいと思っている次第であります。そして市民と職員の乖離があるということでございます。実は午後1、2年、地域担当職員のそういう制度を作るということで今相談しておりました。平成28年に間に合いませんでしたけど、今年中に来年度にはですね、そういう地域担当職員を配置いたします。
はい、町田議員。
まあ、市長は金々ですね、職員は地域のリーダーたれと、職員にも言われてます。まあ、私の地域はですね、実はもうおかげさまでですね、瀬戸出身の職員は、もう瀬戸祭りを全面協力していただいてですね、この人たちがおらんかったら、祭りも今運営できない状況なんでですね、こういう人たちがその地域に根ざしてやってくれたらですね、本当にありがたいと思ってます。でも片一方ではですね、公民館の行事も参加せん、公民館の掃除も参加せん職員がおるのも実は反面ですね、そういう声も聞くんですよ。だから僕はですね、その哲学としてじゃなくて、僕はもうその組織として地域部のようなものがあったら、その地域についてはその職員が専門にその仕事をすると。1000人の住民を抱えた職員が1人おればですね、そのくらいの、僕は行政のスリム化のメリットは絶対あると思ってます。ぜひですね、ご検討いただきたいと思います。次、 教育長にですね、準要保護世帯に対する遺棄死の状況について質問します。これ実は私ですね、5月30日に、西日本新聞を読みましてですね、要するに準要保護世帯というのは何かというと、多分聞いておられる人は分からんと思いますけど、生活保護世帯を要保護世帯と言います。これは、それから準要保護世帯というのは、まあ、学校教育法に定められておるんですけども、地域自治体が、基礎自治体がですね、その基準も決めて、要するにそして、その、実項目、まあ、文部科学省は実項目の、対象、その、準要保護世帯に対する、の子供に対する、費用を、地方自治体で、やってくださいと。その分については国が措置しますという、学校教育法に則った制度であります。遺棄死はですね、収入額で250万から299万の世帯を準要保護世帯というふうに回答されております。実は私も子供の頃はですね、まあ、市長もそうなんですが、非常に貧しくてですね、まあ、当時は私は生活保護世帯でありましたから、非常に貧しくてですね、父親もおらんかったから非常に苦労しました。私は子供にですね、学校教育費の無料化、を確か半年か1年ぐらい前に言いましたけども、子供がですね、僕は惨めな思いをしてですね、学校に行くとかいうことは、もう僕はもうそれだけは絶対許せないと。もう行政が挙げて子供を大切にしてですね、子供が、行政が前面に出て子育て支援をすると、きれいことじゃないと、その、私は思ってます。そのくらいして初めてですね、子供というのは、子供を育てる家庭というのは、初めてそのくらいして初めて子供の数は増えていくだろうと、人口も増えていくだろうと思っています。それで、この準要保護世帯、まあ、文部科学省が示しているのは、10項目あります。医療費とか給食費とか、クラブ活動に対する保護とかですね、生徒会費に対する保護、まあ、全国平均で小学校で7万から8万、中学生に対しては大体年間11万から13万の保護を出して、これ全国平均なんで、九州ではどうなるか分かっておりませんけども、九州では実はこれをやっている自治体がですね、非常に低い。全国平均が2割しかないのに、九州は1割しかないというふうになってますが、僕もその、まあ電話で聞いてもよかったんですけども、まあ教育長もたまには答弁させないかんと思いましてですね、今日改めて、この準要保護世帯、250万、遺棄死が出しているのが収入が250万から299万となったらですね、これ遺棄死のですね、世帯のほとんどが該当します、おそらく。これ、まずですね、だから、遺棄死のこの認定基準、それから国の補助率、国はこれを補助すると言ってるんですが、これはですね、実はこの一般会計の会計の中に全部組み入れられてしまってですね、ここの部分がこの準要保護世帯に対する補助ですよとかいうような形にはなってないんです。それから2番目にその過去の実績、今までそのどのくらい年度ごとにずっと出してきたのかと、小学校中学校別にですね。それから3番目、じゃあ本当にそういった対象世帯に対してですね、医療費についてはこれだけ補助します、給食費についてはこれだけ補助しますとかいう通知を出されてるのか、私はもうちょっと勉強不足で聞いたことがないんですけれども、そういった通知を出されてるのかどうか、これはさっきも言いました、国が定めてる、文部科学省が定めてる10項目の、補助品目の中にですね、遺棄死は何を対象としているのか、以上4点について教育長にお尋ねしたいと思います。
はい、久保田教育長。
6番町田議員の質問にお答えいたします。議員がお話のように、この準要保護者に対する就学援助につきましては、三位一体改革の平成17年に、つまり国の補助を廃止されまして、先ほどおっしゃる税源以上による地方財政措置が行われて、各市町村が単独事業としてこれを取り組んできているところでございます。 よってその認定の基準も各市町村によって異なってきていることになります。先ほどお話になりました西日本新聞による調査は壱岐市にも参りましたので、担当が答えておりますが、実は壱岐の基準はあの2つの中には当てはまらないものですから、新聞社の方から、再度聞き直しがありまして、所得それから課税どちらに入るか無理して決めればどちらになるかということで答えた形でございます。よって壱岐市の認定基準を明確に申し上げますと、まずですね、対象世帯全員の市民税の所得割が非課税であるか、または小中学生の児童生徒数に一定額を乗じて金額を出したときにそれ以内になっているということの基準を決めております。非課税というのもいろいろその年の状況があり、一緒に生活をしている中においての状況等も、つぶさに聞かせてもらっているところでございます。よって国の補助率というのはここでは率という形では挙げられておりませんので、一般財源の中に組み入れているということでご理解いただきたいと思います。この3年度ぐらいの実績を申し上げますと、壱岐市では小学校が149人、119人、128人と、平成27年度が一番新しいことでご理解ください。中学校が114人、90人、そして95人という形の認定をしております。この就学援助率というのは準養保護と養保護家庭を合わせて普通は率を出すものですから、それでひとまずお答えをしておきますと、壱岐市の場合の27年度の割合が 9.6% ぐらいですね。中学校が 13% です。全体でしますと、10.8% ぐらいが認定をしているということでご理解いただけたらと思います。通常は4月の30日ぐらいまでにそれぞれの家庭から認定申請が上がってまいります。そして壱岐市の場合この6月中旬にそれぞれの課税が決まりますので、この中旬を過ぎましてから認定者に対する審査を行い、6月末にはそのことについての認定を保護者に通知をいたします。通知をする場合には市教育委員会で用意いたしました一覧表に基づきながら、学校長が管理のもと、ほぼ事務職員が担当しますが、封筒に入れまして、お宅は認定されましたと、よって以下の手続きをしてください、その準養保護に対する支給の対象は、先ほどおっしゃる被目の中で壱岐の場合はほぼ4つになっております。給食費の補助、修学旅行の補助、学用品の補助、今3つですね、医療費ですね、その4つを主にしているということを伝えます。でなお申請をされて認められなかった方には認められませんでしたという通知を出しながら、ただこのことについては再申請ができますよという文章をしたためて、再申請の手続きもしていただくようにしています。それは、所得税等に関わる市民税の、出され方がお宅の場合今こういう人数になってらっしゃるから、この基準をもう一度市役所に行かれて検討されてくださいとか、つぶさな指導をしながら再申請をしていただくことにしております。またこの4月30日までに申請を忘れたという方についても、年度途中における申請は受け付けております。ちなみに平成27年度の うちでの年度途中の申請者は26人おられました。そのうちの認定が16人認定されて、まあ、10人は、認定になりませんと先ほどの基準に従った中でしているところでございます。今認定をするときには民生委員の方にもですね、市役所の方から一番近い方に事情を聞かせていただく方向をしているところでございます。壱岐市の補助費目についてのお知らせがありましたが、小学校費、中学校費の中の二次施設の扶助費に計上させて年間取り組んでいるところでございます。
はい、町田議員。
まあ、正直なところを言いますと、まあ、1人当たり大体どのくらいになるかというのは後でちょっと答えていただきたいと思いますが、補助費目についてはですね、修学旅行、給食費、学用品、医療費ということであればですね、まあ、他の自治体よりもですね、かなり努力して記者は準要保護世帯に対する、まあ、金額の問題は後でちょっと答えてもらいたいと思うんですが、よくやっておられるんじゃないかと、まあ、この人数、小学校で149、119人、128、中学生でも100名前後ということであればですね、まあ、大体対象とされる、本当に必要とする人に対してはかなり手厚く、措置されておるんじゃないかと正直言って今は 思っております。僕はですね、教育長、一つだけですね、僕は中学校の時に嫌な思い出がありましてですね、まあ、先ほど言いましたように僕は生活保護だったんですよ。そしたらですね、当時の担任の先生がですね、名前は出しませんけどね、君んとこは生活保護世帯だから給食費は払わんでいいって言ってからですね、みんなの前で言ったんですよ。僕はもう今でもね、その先生許せんと思ってるし、その今でもね、もう50年以上経ちますけどもね、今でもその先生の発言は覚えてるんですよ。ぜひですね、教師にはね、こういうことをね、君んとこは準要保護世帯だからとか、保護世帯だからとかね、そういうことをね、少なくとも言うてもらいたくない。その程度の心配りがないような教師はね、もう直ちに教団を去るべきだと、ね、思っております。で、あとはもうその一人当たりのですね、もしぜひこれその世帯に対するその通知はその教育委員会の方から各家庭に出されているのかどうか、それから一人当たり大体どのくらいの費用が措置されているのかだけお答えいただきたいと思います。
はい、教育長。
先ほどお尋ねをいただきながら答えが失礼をいたしました。準要保護家庭については小学校が一人当たりだいたい6万円ぐらいとお考えいただきたいと思います。中学校が8万円ぐらいになると、でこれはまあ修学旅行費とか医療費との若干の違いがそのような結果になっていると思います。県下の壱岐市と同じぐらいの人口の例えば松浦市とか平戸市に比べますと壱岐市の方が少し支給の率は高いと考えております。五島市と比べた場合は五島市の方が少し壱岐よりも倍近く支給されている状況を感じております。これはやはり離島とかいろいろ山村とかのこともあるのかなと、まあ、思っているところでございます。先ほどお話になりましたそれぞれの申請をされた方たちへの通知は学校の方が市教委から出した通知一覧表に基づいて封筒に入れてしっかり個々に渡すと、それは表等にも先ほどおっしゃるようなことは一切書かない形でさせております。それは町田議員もおっしゃいましたけれども、私も小さい頃はもう大変貧しいございました。もう高校大学も奨学金がなければ行かなかったという類でございますので、その気持ちはよくわかるつもりでございます。で、壱岐市は今人権教育研究協議会というのが 学校の教職員の中では県下でもほとんどの校長から教職員が参加して300人以上の人権を大事にする研究協議会がございます。毎年年間通して6回ぐらいの会をし、壱岐市がする人権フェスティバル等にも積極的に参加をしながらおりますし、この会議の時にも私にも案内が来ますので必ず行ってですね、人権を大事にするということを出席者にも強く説いているところでございます。そういった中では壱岐市の場合にそれぞれ教室で扱う場合も、あるいは給食費等のことについてもですね、一人一人を大切にする教育を行き渡らせていくように指導はしておりますが、今後もまた徹底していきたいと考えております。ありがとうございます。
田議長。
はい、町田議員。
ありがとうございました。壱岐市がですね、その何年か面でもつまらんじゃなくてですね、壱岐市としてはそのかなりですね、私はもう下手したら壱岐市はこれ全然何もしてないんじゃないかと正直言って、思ってたんですけども、今教育長の答弁でですね、財政の許す限りはこの4項目については準要保護世帯、小学生でだいたい6万円から平均6万円、中学生で8万円程度の準要保護で措置されているということを聞いてですね、安心しました。ぜひですね、子どもの心は非常に傷つきやすいものですから、学校の教師に対してもですね、そういったことがですね、教師は両方はもちろんそれ知ってますから、そういったことでですね、不用意な一言が子どもの心を一生傷つけるということもありますので、ぜひですね、教育長には注意していただきたいと思います。以上で一般質問を終わります。どうもありがとうございました。
以上をもって町田昭一議員の一般質問を終わります。